皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。はい、今5月の半ばなんですけれども、緊急事態宣言が延長されて5月末まで、緊急事態宣言が続くっていうような、状況になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。え、本当に自分は3月の半ばぐらいから、ずっとステイホームリモートワークしているので、もうほぼほぼ2ヶ月ほぼほぼじゃないですね、もう2ヶ月超えるかぐらいで、外出していないですね。まあ、近所のスーパーとかコンビニ以外だと。はい、まあね、ちょっと今週中オフィスに1回顔出そうかなとは思ってるんですけれども、まあそれもあれですね、あの感染者数というか陽性者の数とか、まあ、そういう状況を見つつ判断というような感じですかね。はい、ということでね、あの特別定額給付金10万円の申請が5月1日からオンライン申請始まってますけれども、皆さんもう申請されましたか？自分はですね、あと今年からふるさと納税を、ワンストップ特例でやろうかなっていうふうに思ってたので、冬にねマイナンバーカードを作ってたんですよね。だからあのたまたま電子証明も切れることなくというか、マイナンバーカードが普通に使える状態だったので5月1日に、オンライン申請をしました。そしたらね、もう振り込まれたんですよ。ゴールデンウィーク明けの月曜とかにはもう振り込まれてて、で、あの10万円やったって思って、うっかり12万円使ってしまいました。はい。前々からね、欲しいなって思ってた時計と、バッグと、Apple Watch と、ロボット掃除機。あと、何買ったっけな。まあ、あとなんか細々したもの買って、で、他のお金は、医療従事者の方に寄付したりとか、あとチャリティー T シャツ、なんかこうコロナウイルスのデザインっていうのかな、まあのチャリティー T シャツがあるんですけれども、それ買うと新型コロナウイルスの、ワクチン開発、売り上げが全部ワクチン開発の基金の方に寄付されるっていうことだったので、チャリティー T シャツ買ったりとか、まあ、クラウドファンディングの寄付したりとか、そういったことで気づいたら12、3万円使ってしまっていました。いやーね、でもまあ皆さんもね、まだ郵送の方はうちの自治体も届いてないんですけれども、マイナンバーカードで申請する人も郵送で申請する人も、これから、10万円が皆さんの懐に入るかと思いますので、ぜひ、使ってね、経済活動、回していただければっていうふうに思いますね。欲しいもの、なんかちょっとしたボーナスみたいな感じだからね、欲しいものがあるっていう人はそれを買えばいいと思いますし、生活の足しにするっていうのもねありだと思いますので、ぜひ、使ってくださいということで、使ってくださいってどこからの立場で物申してんだよっていう感じなんですけれどもね、もうすでにね使い切ってしまった自分としては、お金使うってやっぱ気持ちいいなっていうふうに思ったんでね、皆さんにも同じ快感を味わっていただきたいです。はい、ということでね、今回なんですけれども、お便りが2通届いてますので、そちらの方に答えさせていただこうかなっていうふうに、思います。じゃあ早速、まず狼さんからいただきました。ありがとうございます。読み上げます。はじめまして、狼と申します。いつも素敵な放送ありがとうございます。本題ですが、いくまるさんは普段からご自身の話し方について何か心がけていらっしゃることはありますでしょうか？私事ですが、こちらのラジオを拝聴させていただく中で、自身の話し方について鑑みることが増えております。なぜなら私は自分の考えを即座にアウトプットすることが下手だからです。例えば大学でプレゼンをする際、クラスメイトから急に質問をもらうと、不必要に答えること自体に慌てがち、といった具合です。そのため最近になってですが、もしかすると普段の何気ない会話の中にも伝わりにくさがあるのではと反省し、注意するようになりました。しかし私はこれから就職活動を控えているため、 会話や伝達の中に即時性と伝わりやすさがより一層求められるのではと危惧しています。お忙しいとは存じますが、話し方について何かお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします、ということで、お便りありがとうございます。初めてのお便り本当にありがとうございます。ということで、話し方ですね。話し方で気をつけていることなんですけれども、なんかね、よくこうマナー講師の方とかがね、よく言われる話し方っていうやつについては、ワントーン高く話すイメージで話しなさいとか、あの向かい合ってる相手の後頭部の後ろあたりに声が届くような、そこまで声を飛ばすようなイメージで話しなさいとかっていうのは言われますよね。まあね、あのちょっと自分はその話し方のプロではないので何とも言えないんですけれども、あの発声、声を出すことについて自分が気をつけているのは、語尾を濁さないっていうことと、あと下を向いて喋らないっていうこと。やっぱりこう下を向くとこう喉が圧迫されるから声が出づらくなるし、曇るっていうのがあると思うので、話すときはなるべくあのまっすぐ前を向いたりして話しています。あとはなんだろうな、その発声っていう意味ではそれぐらいしか気をつけてることっていうのはないんですけれども、その伝わりやすく相手に話を伝えるっていう意味だと、考えながら喋らないっていうことを気をつけてるかなっていうような感じですね。あの例えばこう何か質問を受けた時とかも、あの慌ててこうベラベラベラって喋るんじゃなくって、一拍置いてもいいから、文章が支離滅裂にならないように、ちゃんとあの結論まで相手に伝えられるように気をつける、考えてから喋るっていうことを、気をつけてるのかもしれないなっていうのを、このお便りをもらって思いました。ね、いくら声とか話し方とかそういった、外側の部分だけが良くっても、こう話してる内容が支離滅裂だったりしたら、伝えたいことが伝わりづらいっていうことはあるかと思うんですよ。どこかのね、環境大臣の話じゃないんですけれども、だから話したいことの中で、何をゴールにするかっていうのを常に意識しておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。就職のね、面接とかでもきっと根本は一緒なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、この、何をゴールにするか、何を相手に伝えるゴールにするかっていうことを意識するっていうのは、文章を書くときも一緒で、結論というかゴールを最初に決めておかないと、どんどん話の枝葉がこうあっちこっちに伸びていってしまって、本筋が見えなくなってしまう、何が言いたいのか、何を伝えたいのかが分からなくなってしまうっていうことがあるんですよね。でこうした部分って、発声と違って文章を書くことでトレーニングできる部分っていうのも往々にしてあるかと思いますので、ぜひおすすめしたいのは、短くてもいいから日記を書いてもらいたいですね。普段使ってる手帳の、1日の欄の端っこのところとかでもいいので、そういったところに毎日今日は何があって、それに対してどう思ったか、どう考えたかっていうのを、文章で手で書いて、記すっていうのをぜひ積み重ねていっていただきたいなっていうふうに思います。文章を書くにしても話すにしても、根本考え、自分の中にある考えを誰かに伝えるっていうことなので、その伝わりやすくするっていうことは、やっぱり最初に相手に結論とか本当に伝えたいことっていうのをポンと置いてあげるっていうことだと思いますので、そういったトレーニングっていうのは今この瞬間から始められるかなというふうには思いますので、ぜひそういったことをやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは2通目読んでいきたいと思います。地方都市の OL さんからいただきました。ありがとうございます。本文読み上げます。こんばんは、いつも楽しく聞いています。ラジオやポッドキャスト自体聞くのが初めてだったのですが、優しい声で際どいトークをしてくださるのが面白くて、休日のお供に延々と聞いています。こんなことでお便りを送っていいのかなと迷ったのですが、思い切って今回送らせていただきました。 私は今年で25歳になるのですが、いい年して好きな人に対しての態度について悩んでいます。職場でちょっといいなという人がいるのですが、相手や周囲の人に好意がバレるのが恥ずかしいあまり、逆に会話を早く切り上げてしまいます。それでもバレているのではと疑心暗鬼になり、他の人にものすごく愛想よく接することで好きな人と他の人との態度の差をなくそうとしていますが、いい年してこんなままでいいのかなと不安です。いくまるさんなら好きな人に対して意識無意識問わずどういうふうに接するのかお聞きしたいです。こんな質問ですみません、よろしくお願いします、ということでありがとうございます。本当に初めてねお便りを送ってくださったということで本当ありがとうございますね。好きな人への態度っていうことで可愛いですね。はい、そっけなくね接しちゃうっていうのがなんだかちょっとね青春っていう感じ、青春なのかな、まあそんなね感じがしていいなっていう風に、読んでて思いましたね。自分が好きな人にどう接するかっていうことなんですけれども、そうですね、自分は結構直接的にあなたのことを気に入ってますという態度とか言葉とかに出して伝えてしまうかなっていう気がしますね。相手に伝わってもいいやって思ってるっていうか、むしろ伝えたいというか、うん、なんかこう嫌いな人、嫌いな人に嫌ってることがバレてしまったとしたらかなりめんどくさいことになるじゃないですか。でも好意を持ってることが相手にバレてもマイナスにはならないだろうから、一緒にいると楽しいですとか、そういったメッセージとか、まあ、態度とかそういうのはアピールで走っていくかなっていうふうに思います。うん、そう、好きな人に好きな気持ちがバレるっていうのは別にマイナスなことではないと思うので、むしろバレたら関係をより深めていくチャンスなんじゃないかなっていうふうに思います。なんか最近よく話しかけてくれるねとか、なんか最近出かけること多いねみたいな風に相手の方からなんかそういうカマかけるみたいなね発言があったとしたら、じゃあお付き合いしますかみたいな確認もできるし、まあ別にこう勇気出して告白してるとかそういうわけではないから、まあ好意がバレてる段階とかで向こうがその気じゃないんだったらその気じゃないっていうようなこととかを言ってくるかと思うので、そしたらまあ傷も浅いまま次の恋愛のステップに行けるかなっていうふうに思うので、うん、そんな感じで、まあ自分とその相手の人っていうだけの場とかだったら特別そんな行為を隠したりとかするようなことはなく、むしろ積極的に伝えていくことが多いかもしれないですね。ただね、職場とか学校とかでね共通の知り合いが周りに常にいるっていう状況になると別かもしれないです。うん、自分はそういう場で今まで恋愛をしたっていうことがなかったので、実際、自分が同じ状況になった時に、どう好きな人に接するかっていうのはちょっとねわからないんですけれども、まあまあやっぱり好きな人にどう思われるかっていうよりはこう周りにどう思われるかっていうのがね少しは気になっちゃうかもしれないですね。うん、からかわれたりするのも尺ですしね、確かに。とはいえというか、でもこう好きっていう気持ちとかを封じ込めて、あの時もっとアピールしておけばなんか今頃うまくいってたかもしれないのになとか、後から向こうも自分に対して好意を持ってくれていたのに結局なんかそういう雰囲気にならないまんま、終わってしまったなというか時期を逃してしまったなっていうふうに後悔するんだとしたらもったいないので、まあ、たとえねこう周囲の人に、あの人のこと気になってんのみたいな風に聞かれたとしても、まあ、どうだろうねみたいな感じでねはぐらかしちゃえばいいんじゃないかなっていう風に、思いますね。なんかこういや全然そんなそういうんじゃないですとか、いや別にただの同僚です友達ですみたいな風に焦って否定するっていうよりかは、なんか周囲の人にそういう風に感づかれちゃったとしても、変にごまかすより、まあ食事には行ったんだけどねとか、いやまだ好きかどうか分かんないかなみたいな風に、本当にあるがまま話してね明らかんとしてた方が周りもああそうなんだみたいな感じでね流せるかもしれないんで、うん、 なんかこう結構あけすけ、自分は結構あけすけにしちゃうことが多いかもしれないですね。かえってあけすけにしてた方が、ああなるほどなっていう、あの周りからしたら、ああじゃあ見たまんまの状況なのねっていう風になるだろうから、大して興味も持たれないっていうか、そんな感じですかね。25歳っていうとね、ようやくこう社会人生活もこう板についてきて、自立してきてっていうんですかね、こう恋愛でも主導権とかをねブリブリに握って行動できる年齢だと思いますんで、ぜひねいっぱい楽しんで、いっぱい傷ついて、その分だけ魅力的な人になっていただければなっていうふうに、思います。なんか回答になってるんだかね、なってないんだか、よくわからない締めになってしまったんですけれども、これでお便りのお返事とさせていただければって思います。はい、ということで今回いただいたお便り2通、ご紹介させていただきました。本当にありがとうございました。はい、5月もね半ばということで、緊急事態宣言がちょうど今日明日、特定警戒都道府県以外のところは緊急事態宣言をなくすかどうかみたいなね話し合いが、されているタイミングなんですけれども、でね、東京都はね感染者数とか陽性者っていうのが減ってきてはいるけれども、感染してしまったとしたらね、結構辛い病気だということで、周りに移してしまうとね、やっぱりその分だけこう罪悪感とかね、いろいろそういったものを感じてしまう、とにかくね、自分の体もきついし、移してしまったとしたらその気持ちもきついしっていうことでね、まだまだこう油断ができない状況が続くかと思うんですけれども、できる人は、ステイホームして、で、徐々にこうなんて言うんですか、そう緊急事態宣言とかがね段階的に解除されていったとしたら、こうだんだんと、経済を回していくなり、周りの人を助けてあげるなりして、これからのね新しい生活っていうのをね送っていきたいですねっていうことで、はい、本当にねまだまだ油断できない状況続きますけれども、皆さん体調には十分に気をつけて日々過ごしてください。そんな感じですかね。はい、それじゃあ、そんな感じで終わりにしたいと思います。さようなら。